行き姿勢だより5ページ行政敬老祝い金のお知らせについて問い合わせ市民福祉課地域福祉班電話 48-1116 ご長寿のお祝いと敬老の意を表し福祉の増進に資する目的で敬老祝い金を支給しています。対象者88歳、昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までに生まれた方、令和5年9月1日現在、市内に引き続き1年以上住所を有すること、100歳、大正12年4月1日から大正13年3月31日までに生まれた方、100歳に達する日現在、市内に引き続き1年以上住所を有すること。支給時期88歳、令和5年9月15日、100歳、到達日またはそれ以降。支給方法、原則、本人名義の金融機関口座へ振り込みます。ただし、100歳の方は、市長がお祝いに伺いお渡しします。支給額88歳1万円100歳10万円令和5年度に該当となる88歳の方には申請のご案内をお送りしています。出産・子育て応援事業生まれてくれてありがとう事業について問い合わせ、生きいろ子ども未来課子ども家庭センター、電話 48-1160。国の事業として、すべての妊婦子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備に向けて、伴走型相談支援と出産・子育て応援ギフト、経済的支援、を実施しています。さらに本年4月1日以降お生まれの子育て世帯に対して経済的支援の上乗せ分として市独自で3万円相当の記念品をお送りします。申請方法出産応援ギフト妊娠届での面談時に申請案内を行います。子育て応援ギフト、こんにちは赤ちゃん訪問時に申請案内を行います。生まれてくれてありがとう事業、出生届出時に記念品の選択をお願いします。生き生の布団セット、または生き牛の革製品セットを選択。贈呈品の詳細などについては、市ホームページ QR コードをご覧ください。QR コードがあります。写真が3枚あります。1枚目、宮崎えんちゃんご家族へ、生き生の布団セットの贈呈。2枚目、生き生の布団セット。3枚目、生き牛の革製品セット。写真終わり。リフレッシュ割引適用に係る国境離島島民カードの提示について、問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111。長崎県における航路運賃リフレッシュ還元事業の終了により、基本運賃から国境離島島民割引を併用しての割引へと、制度が変わります。割引適用については従来の各種証明書や手帳などの提示に加え国境離島島民割引カードが必要となります。ただし下記移行期間を設けていますのでご確認ください。対象者リフレッシュ割引一覧1特定医療割引、特定疾患割引、小児慢性特定疾病医療割引、 育成医療割引、高度先進医療割引、旧本土通院割引、2後期高齢者割引、3学生割引、就職活動割引、進学受験割引、グループ活動割引。移行期間の設定、12月31日日曜までは、国境離島島民割引カードをお持ちでない場合は、マイナンバーカード、運転免許証などでの確認でも可としますが、令和6年1月からは、国境離島島民割引カードがないと、運賃割引が適用されませんので、市役所にて早めの取得をお願いします。交通事故巡回相談について、問い合わせ、危機管理課危機管理班、電話 48-1131。日程、10月6日金曜、午前10時から午後3時まで。開催場所、石田農村環境改善センター1階生活相談室、相談員佐藤孝之。予約受付、長崎県交通相談事務所、電話095-824-1111。相談の予約受付は開催の2日前、土日祝日を除くまでとなります。動物愛護週間のお知らせについて、問い合わせ、環境衛生課環境衛生班、電話45-1112。9月20日から26日までは動物愛護週間です。動物の愛護と適正な飼育についての理解と関心が深まるように、動物の愛護及び管理に関する法律で定められています。この機会に身近な動物を理解し、共に生きることについて考えてみましょう。動物の飼い主の方は、愛情と責任を持って最後まで適切に飼いましょう。動物が好きな方も苦手な方もいらっしゃいます。動物、飼い主、地域の方が安心して快適に暮らせるようにマナーを守り、近隣の方とのつながり、環境に配慮しましょう。詳しくは市ホームページ、QR コードをご確認ください。QR コードがあります。すぐ買える、すぐわかる、新しい宝くじ、クイックワンの発売について、問い合わせ、制作企画課、企画班、電話 48-1134。すぐ買える、すぐわかる、インターネット専用宝くじ、クイックワンが、宝くじ公式サイトにて、限定販売されています。宝くじの収益金は、私たちの明るく住みよい街づくりに活用されますので、ぜひお買い求めください。宝くじ公式サイトなら、いつでもどこでも宝くじが購入でき、お得な特典や便利なサービスがありますので、この機会にぜひ当会員にご登録ください。健康・福祉・自殺予防習慣について、問い合わせ、健康増進課・健康増進班、電話 45-1114。 9月10日から16日までは、自殺予防習慣です。地域で声をかけ、見守りの輪を広げましょう。気づき、あなたの身近にこんな人はいませんか？最近悩んでいる人、あまり話さなくなった人、痩せてきている人、地域の会合に顔を見せなくなった人、など、矢印、傾聴、もしもあなたの身近にそんな人がいたら、声をかけましょう。矢印、つなぎ、そして相談に行くよう勧めましょう。 あなたが悩んだら、心が苦しくなったら、相談しましょう。矢印、見守る。その後も声をかけましょう。地域みんなで見守り続けましょう。矢印、気づき。相談窓口、寄り添いホットライン、電話0120-279-338、24時間対応。行き保健所、電話0920-47-0260、月曜から金曜まで、祝祭日を除く、午前9時から午後5時45分まで。行き市役所健康増進課、電話0920-45-1114、月曜から金曜まで、祝祭日を除く。午前8時30分から午後5時15分まで。SNS 相談窓口、心と心のホットライン、@長崎。長崎県内に居住、通勤、通学をされている方を対象に、専門の相談員が SNS、LINE による相談、支援をする窓口です。午後6時から午後10時まで。相談方法、1、QR コードから、スマートフォン、タブレットなどで、右側の QR コードを読み取って追加。QR コードがあります。2、LINE アプリの ID 検索から、LINE アプリの友達追加の検索で、ID@NAGASAKI、相談、SOUDAN を検索して追加。ゲートキーパー養成講座を受講しましょう。ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守ることができる人のことです。壱岐市では、一人でも多くの方に、ゲートキーパーとしての意識を持っていただき、専門性の有無にかかわらず、悩んでいる人がいたら、寄り添い、支えていただくため、ゲートキーパー養成講座を開催しています。内容、壱岐市の自殺の実態と取り組みについて、ゲートキーパーとその役割について、気になる人がいた時の心構えと対応について、心のストレスチェックの実施など、時間、30分から1時間程度、申し込み方法、壱岐市共同のまちづくり出前講座、12ゲートキーパー養成講座からお申し込みください。新型コロナウイルスワクチン、令和5年秋開始接種のお知らせについて、問い合わせ、健康増進課、健康増進班、電話45-1114。国の方針に基づき、初回接種を完了したすべての方を対象に実施する予定です。接種実施期間、令和5年9月20日以降、予定から令和6年3月末まで。接種間隔、前回の接種から3ヶ月以上経過後。対象者及び接種券について、表があります。対象者、接種券の送付についての順に読みます。65歳以上の方、接種時期に合わせて、令和5年秋開始接種用の新しい接種券をお送りします。接種券が届くまでお待ちください。生後6ヶ月から64歳の方、接種券送付申請を確認後、接種券を発送します。申請方法や申請開始時期は 今後お知らせします。表終わり。対象者の方には黄色の封筒でオレンジ色の接種券をお送りします。接種するワクチン、オミクロン XBB1 系統の株に対応したワクチンを使用します。接種費用は無料です。ワクチン接種の予約受付は、ワクチンの入荷状況に合わせて開始します。令和5年秋開始接種の詳細は、広報域10月号でお知らせします。テレビ電話を利用した年金相談について、問い合わせ、保険課国保後期年金班、電話45-1157、壱岐市にお住まいの方を対象としたテレビ電話による年金相談を開設しています。テレビ電話相談を希望される方は、事前に長崎北年金事務所へご予約いただき、予約日に必要な書類などをご準備の上、市役所芦部庁舎までお越しください。開設場所、市役所芦部庁舎1階、相談室内。利用時間、午前9時から午後4時まで。予約受付時間、午前8時30分から午後4時30分まで。土日、祝日、年末年始を除く。予約相談希望日の1ヶ月前から前日まで受付しています。テレビ電話相談の予約連絡先。日本年金機構長崎北年金事務所お客様相談室。電話095-861-1354。音声案内1番選択後、2番を選択。基礎年金番号をご用意の上お電話ください。市役所での受付はできませんので、音声案内に従い、上記へご予約ください。暮らし・住まい。リチウムイオン電池などの適切な処分方法について、問い合わせ、環境衛生課廃棄物対策班、電話45-1112。現在、多くの充電式家電製品にリチウムイオン電池などが内蔵されており、過度な力が加わると発熱・発火する危険があります。このリチウムイオン電池などの混入が原因とみられる収集車両・処理施設の火災事故が全国で多く発生しています。火災事故で施設の稼働を止めざるを得ない事態になると、市民生活への影響は計り知れません。改めて分別へのご協力をお願いします。リチウムイオン電池などの使用済み乾電池類の処分方法。1、リサイクルステーションなどに設置されてある使用済み乾電池類の指定回収ボックスに出してください。家電製品からバッテリー部分を取り外し、指定回収ボックスへ出してください。リチウムイオン電池、二価度電池、ニッケル水素電池が入っているモバイルバッテリーなども指定回収ボックスへ出してください。携帯電話、スマートフォンなどの製品は販売店などで回収している場合があります。また、一般社団法人 JBRC 会員企業制の小型充電式電池は、リサイクル協力店、電気店などに設置されている充電式電池リサイクルボックスもご利用ください。2、家電製品からバッテリー部分の取り外しが困難な場合は、不燃物類、金属類として出してください。3、出し方がわからない場合は、事前に問い合わせるか、市クリーンセンターへ直接持ち込まれる場合は、作業員へ手渡してください。 リチウムイオン電池が使用されている主な家電製品、携帯ゲーム機、タブレット、スマートフォン、加熱式タバコ、モバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホン、電気シェーバー、電動歯ブラシ、充電式掃除機、電動ドライバーなど、詳しくは市ホームページ QR コードをご確認ください。QR コードがあります。家庭ごみなどの野外焼却について、問い合わせ、環境衛生課環境衛生班、電話 45-1112。家庭ごみなどを野外で燃やすことは法律で禁止されています。野外焼却は近隣住民の方に煙や悪臭などで迷惑がかかるほか、ダイオキシン類の発生など健康にも悪影響を与える恐れがあります。また、常に火災となる危険性があります。農業を営むためなど、例外的に認められている焼却行為であっても、近隣住民や周辺地域の迷惑になる場合は、指導の対象となりますので、周囲への十分な配慮と火災防止措置をお願いします。壱岐消防署、電話 45-3037 への届け出も必要です。詳しくは市ホームページ、QR コードをご確認ください。QR コードがあります。第14回壱岐の島地球温暖化防止キャンペーンの開催について、問い合わせ、壱岐市地球温暖化防止対策協議会、事務局環境衛生課環境衛生班、電話 45-1112。壱岐市地球温暖化防止対策協議会では、二酸化炭素排出量が増加傾向にある家庭部門について、楽しみながら地球温暖化防止やエコに関心を持ってもらうことを目的とし、キャンペーンを実施します。どなたでも楽しめる様々なブースを設けていますので、お気軽にお立ち寄りください。日時、10月7日土曜、午前10時から午後1時30分まで。場所、イオン壱岐店。内容、廃油を利用したエコキャンドル作り、不要なポスターを利用した紙バッグ作り、環境学習おもちゃ体験など、先着500名様にエコグッズとクリアファイルをプレゼント。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、内容を変更する場合があります。写真があります。キャンペーンの様子。写真終わり。